誤算。機械ヶ島を立った丹波の少将らの一行は、肥前の国、加瀬の庄に着いた。宰相範盛は使いをやって、年内は波が荒く、航海も困難であろうから、年が明けてから京に帰るがよい、と言わせたので、一行はここで新年を迎えることにした。11月12日未明、中宮が参詣づかれた。この噂で京中は沸き立ったが、お三所の六原の池殿には、法皇が行幸されたのをはじめとして、関白殿以下、太政大臣など官職を帯びた文武百官、一人も漏れなく施行した。これまでに、女後・妃の誤算の時に大赦が行われたことがあったが、今度の誤算の時も大赦が先例に従って行われ、多くの重罪の者も許された。こうした中で、機械ヶ島の俊官がただ一人許されなかったのは気の毒なことであった。中宮は安産の願立てを行われ、王子がお生まれになったら、八幡、平野、大原野などへ行啓になるということであった。神社は大神宮をはじめ24箇所、仏寺は東大寺以下20箇所で安産が祈られた。安産度胸のお使いには、中宮の侍の中でも官位ある者が選ばれ、いずれも表門の狩衣に大剣、お経の背持つ、御剣、御意を捧げ持ち、次々に東の隊より南堤を渡り、西の中門へ静かに出て行く様は、まことに荘厳で美しかった。中宮の兄にあたる小松の音戸重盛は、良いにつけ悪いにつけ騒ぎ立てぬ性格であったが、今度の誤算の時でも大騒ぎが一段落してから、長男少将これ盛以下の子息の車を続けてお三所に送られ、御意四十重ね、銀剣七振り、馬十二頭に引かせてこられた。なお、伊勢大神宮をはじめ、秋の厳島神社など70箇所余りに神馬を寄進し、宮中にも御馬数十匹を奉った。一方、有名な寺の高僧たちは、安産のためあらゆる秘宝を動員して、最後の努力を払っていた。すなわち、仁和寺の御室、主覚法親王は孔雀の法、天台座す各界法親王は、七仏薬師の法、三井寺の円慶法親王は金剛道寺の法、その他五大虚空像、六観音から普賢延命に至るまでありとあらゆる秘宝が行われたのである。このため護摩の煙は御所中にもうもうと立ち込め、古鈴の音は地を這い天にまで昇る始末、主法の声は身の毛もよだつように轟くありさまで、これではどんなもののけも退散すると思われた。ところで中宮の誤算は、陣痛は続くのだが難産である。なかなかご誕生にならない。付き添っていた入道清盛や奥方は、ただ胸に手を押し当てたままおろおろするばかりで、頼りにならぬことをおびただしい。人々が伺いを立てても、
どうかうまくやってくれ。よいように急いでやってくれ、
と声を震わすばかりであった。戦場ならこんな惨めな思いはしないと、後ほど人に話したが、人の親清盛の狼狽ぶりは想像に余りあるものがある。この五難山に殿中でお祈りする者は、傍覚、松雲の両僧正、春行法院、豪禅、実前両僧図などで、いずれも僧画の句などを繰り返し読み、秘宝を尽くした。中でも法皇は、この時、熊野御三家の前で御精進中であったのだが、わざわざ中宮の帳の近くに座られて、千手経を声高く読経されたのであった。
たとえどんな悪霊でも、この老法師がここにいる以上近づくはずはない。今取り付いているもののけは、いずれも高音で人となったのだから、もののけに法音の心はなくとも、 たたりをなすことができようか。悪霊どもよ、速やかに退散せよ。
と言われると、今まで荒れ狂っていたもののけもしばしば静まったのである。さらに、
女人の難産にも心を込めて大秘事を唱えれば、鬼人退散、安産疑いなし。
と、水晶の数珠を取り出して押しもむと、中宮はご安産であったばかりでなく、生まれたのは王子であった。
ご安産です。王子ご誕生ですぞ。
と、水の中から踊るように出てきて、喜び声で高らかに告げたのは、中宮の助重平卿、法皇をはじめ、関白太政大臣以下の公卿たち、下々に至るまで、どっと喜びの声を上げた。歓声は、御所から門外に、そして京の町々を包んだ。清盛は嬉しさのあまり、声を立てて泣いたという。小松のおとどは、金銭を九十九文、王子の枕元に置いて、心から祈った。
天を父とし、地を母と定めたまえ。ご寿命は不老長寿の仙人のように保ちたまえ。御心には天正大臣入らせたまえ。
そして古式に従って、桑の弓によもぎの矢をつがえ、天地四方をいたのであった。